近森充の DX 企画書のネタ帳。こんにちは、近森充です。今日も DX してますか？さて今日はですね、先行者利益の話についてお話ししたいなというふうに思います。っていうのはですね、 DX を語る、もしくはですね DX 推進のことを話した時にですね、2つの軸があるというふうに言われていまして、一つはですね、生産性の向上に寄与するような DX という考え方と、それから自分たちの技術やサービス、こういったものをですね、デジタルを活用して、新たなものに作り上げていく、 1.1 とか 1.2 にするのではなくて2倍3倍10倍ということで、ある意味ですね、デジタルディスラプターと言われているですね、ガーファーみたいなところを目指すようなですね、新しいテクノロジーを活用したですね、なんていうんですか、とにかくいっぱい儲けましょうとかですね、もっとでかくなりましょうみたいなことをですね、問われることがあるわけですね。で、正直言うと、そういうね、先行者利益っていう話をしたときに、とにかく他人よりも他のとこよりもどんどんですね、違うマーケット、もしくは自分たちが新しいマーケットを作っていくぐらいの気持ちがないと、そういった先行者利益っていうのは得られないし、先ほど言いましたようなガーファっていうところがですね、もちろんガーファの中の例えば Google だったとしても、 Google は検索エンジンっていうですね、今までも検索エンジンはいくつかあった中でですね、それまでは Yahoo が強かったわけですけども、そこにですね割って入るっていうような形になったわけですね。だけども、それは新しい考え方、サービスを活用してですね、トップに上り詰めたんですけども、その絶え間ない技術革新にどんどん追随する、もしくはサービスというものを顧客視点、顧客が使いやすいように、もしくはあの時はもう窓一つしかないっていうですね、エポックメイキングな考え方ですよね。つまりヤフーさんがやっていたパターンでいくと、全てメニュー化されているものが可視化されているんですよね。例えばファッションだったり生活だったり、保険だったり車だったりっていうものをこう視覚的に見て、あ、これとかって言って、そこからこう、なんでしょうね、ツリー形式になっているところにですね、どんどんどんどん深掘りしていって探していくっていう形だったんですけども、 Google さんの場合は窓一つ、そこに自分が知りたいキーワードを1個ないしや2個入れて検索した結果からですね調べていくというような形で、それが今のですね、いわゆるなんていうんですかね、今一般的には検索エンジンっていうと窓の中にキーワードを入れるっていう風になってるんですけども、それまではですね、大体自分の頭の中の整理を先にしながら、ものを探していくっていうような状態であったわけですよね。これは一つの例ですけども、そういうふうにですね、先行者利益という話でいくと、どんどんですね、自分たちがそのマーケット、いや、もしくはサービスですよね、そういったものにですね、どんどん自分たちが新しいものを作って先行していくっていうことが大切なんですね。で、そうするとどうなるかっていうと、例えば価格競争にさらされないとかですね、それからその分野の中で、ポジションを得られるとかですね、そういったですね、これが利益というふうになるわけですね。で、商品購入の時には、最初に検討してもらえたりとか、それから検索エンジンの上位にやってくるとかですね、こういったものが今のネットの世界ではもちろんあります。で、これがネットでなくてもですね、やっぱり口コミで広がるとかですね、それから、そうですね、パートナーとか、それから、提携してほしいというような話とかですね、そういったものもどんどんやってくるということで、先行者利益っていうもので言うと、いろんな、意味でのメリットがあるわけですね。もちろんその、コストとかリスクとかそういうのも軽減できたりとか、もしくは分散できるっていうこともいろいろあると思うんですね。で、それにはですね、そのマーケットやサービスに対して周りにもう一番最初の話で言えばですね、競争相手がいないっていうことがとても重要なんですよね。でもなかなか今の世の中、競争相手のいない分野を見つけるって難しいですね。からもう一個が、先ほど DX 軸の話で言うと、自分たちが持っている技術とかサービスをさらにデジタルを活用してというふうになると、自分たちが持っている技術とかサービスというものが本当に先行者になり得るものなんですかっていうこともあるわけですよね。そこからですね、技術やサービスというものをですね、目線を変えたり視点を変えたり、または今まで誰も踏み込んでないところに、その自分たちが持っているものをですね、上手に活用して新しいマーケットを作っていくということが、一つの手ではあるわけですけども、なかなかそれをですね、見つけてそこに参入していくっていうのは難しい、もしくは、考えがたいと言った方がいいんですかね。 ということで、DX で考えていったときには、この先行者利益というのはですね、本当の意味で、自分たちがやりたいこと、目的やビジョンのために実行するっていうことと合わせてですね、そこに、先行者として立ち位置を持つ場合の、いろんなですね、考え方っていうものを実現しなければいけないということになります。ちょっとわかりにくいような言い方になりますね。でですね、今日ですね、そのお話をする中に、私が思うのはですね、どこで相乗りするかっていうのも重要だということなんですね。つまり自分が新しいマーケットを作るというところにおいて、マーケットが新しくできない可能性もあるわけですね。そうすると今まで、あったマーケット、もしくは誰かがもうすでにやっているところにどうやってそこに相乗りしていくかっていうのがあるんですね。もちろん先行者利益としてそういったマーケットにですね、例えば単独でやってる、独占的にやってるところがあったとすれば、そこに後発で参入するっていうのはね、とてもリスクは高いというふうに思いますけども、逆を考えてみたときにですね、もしその会社と自分の会社の2社がそのマーケットを、総取りするような、2社で分けられるとしたら、これは寡占って言うんですよね。1社、ほぼ1社で、取り組んでる場合は独占ですよね。で、2社とか3社でやってる場合、河川ですね。もうそれ以上の企業も入ってこれないし、そこの何社かで分け合うようなマーケット、こういったものを河川というふうに呼んでるんですけども、結構世の中河川っていっぱいありますよね。例えばパソコンの分野とかって、ウゴのタケノコのようにパソコンがどんどんできるわけじゃない、メーカーができるわけじゃないですよね。もともとパソコンって言われると、例えば NEC とか富士通とか日立とかっていうのは昔の話ですね。言ったし、それから沖電機っていう会社もやってたし、いろんなところがやってるんですけれども、OS の世界で言ったら Windows と Linux っていう二強がありましたとかね。一般民衆では、Windows が強かったです。Microsoft が強かったです。というようにですね。やっぱりこう、独占というところ、プラス河川っていうところの、やっぱりこう、マーケットって、ものすごく旨味があったりするわけですよね。もちろん河川って、なかなか難しい側面もありますよね。競争優位になるのは、やっぱりどうしても、そこの中でのナンバーワンカンパニーになるわけですけれども、それでもやっぱり河川ですね。ある意味での河川というのは、そうですね。他の企業が参入してこなかったりとか、その、ね、こう2社とか3社とかでそのマーケットを、ずっと維持できるということもあるので、そこを狙っていくっていうのもあると思うんですね。で、そこを、するときにですね、いかにですね、相乗りするかっていうのがやっぱり重要になってくるんですよね。そのタイミングっていうものなんですね。例えばこれちょっとマーケティングの視点で考えて言うと、例えば LINE って今ありますよね。で、LINE のを使ったですね、お客様へのサービス提供って、もう本当いろんなところがやってますよね。だとすると、いつ自分たちのサービスを LINE の上に載せるのか、みたいな話になってくるわけですね。で、そういった時にですね、例えば、他もやってるからもう今やってもしょうがないよとか、LINE を今からこうやろうと思ったら、それこそとても大変なんじゃないとか、そういうようなことをですね、言ってて、だったらもっと早くにやっときゃよかったよねっていう、これがですね、結果論なんですよね。結果的に先にやっといた方がいいんじゃないと。もっと先行者利益が取れるときにやっといたらよかったじゃないかっていうのは誰しも思うことなんですけれども、これをですね、どのタイミングで、例えばの話ですけど、例えばの話、LINE ですよ。をですね、どこで活用するのかっていうのがまた重要になってくるんですね。この話って、例えばその YouTube ですね。今マーケティングのツールで YouTube って一番最強っていうふうに言われてるんですけれども、やってる方はすごく大変なんですよね。で、YouTube 自体は、YouTube 自体はっていう言い方も変なんですけども、やっぱり動画っていうものの、やっぱり破壊力というかね、その浸透力っていうのはものすごく、絶大なものがあるので、そこにね、参入していきたい、やりたいというふうに思う方もいると思うんですけども、本当に YouTube やるべきなんですかと、今 YouTube ですかと、動画ですかっていうようなこともあるわけですね。だけど、これ一般論から言うとね、誰が見ても、いやもう YouTube でしょうと、動画でしょうと、動画だったら TikTok もあるでしょうとか、もしくはね、Instagram とかっていうのもあるでしょうとかっていうふうに、やっぱり SNS で活用していく場合には、そこをどういうふうに相乗りしていくのかってとても重要な話になってくるんですね。で、それをなぜやりたいのかっていうと、大概の場合は、誰かが成功してるからとか、世の中にこういうのがあって面白そうだからとか、自分たちが今まで持っていなかったから、これをやってみたいとかっていうプラスアルファの話になるんですね。でも、LINE さんもそうですけれども、かなりやっぱり積極的に自分たちで、本当に考えて構築していかないと、それがただ単にですね、目的化してあうケースもあるんですね。つまり、ツールと言われている LINE を、 LINE を作ることが目的になる。LINE のサービスを実装することが目的で、それ以上のことをですね、もう継続できないっていうふうになるわけですね。で、先ほどの先行者利益の話に戻ると、先行者利益っていうのは、実際作ったマーケットが機能して初めて先行者利益というのが出るんであって、例えばツールを新しく作ってそこに実装したっていうことが先行者にはならないんですよね。まあ、先ほどの話で言うと、自分たちが持っている技術とかサービスをより DX という推進活動を通じてですね、新しいものに転用していくっていうことに関して言うと、すでにその人たちは自分たちが持っている先行者的利益やマーケットっていうのをある程度持ってるはずなんですよね。それをさらに新しいマーケットを作るとか、もしくは新しい商品にして爆発的に展開するとかですね、そういったことをしたいわけなんですけども、単純にデジタルというツールを活用しただけで終わるっていうような取り組みでは、これはですね、もう成功者利益どころかですね、相乗りどころか、もう全く、何ですかね、目的と、それから手段というものを履き違えてしまっているわけですよね。ですから、あくまでもツール、もしくはそういったマーケティングのツールとかですね、それから、テクノロジーの中でのツールというのは、手段です。なので、目的は何かっていうこと、これが先行者利益を追求するため、先行者利益になり得るために、行った活動に、テクノロジーや、そういったツールを活用していくということが大切になります。ということでですね、今日は先行者利益ということを通じてですね、目的と手段のお話をしましたけれども、こういったですね、考え方に基づいてですね、新たなツールやサービス、このね、LINE っていうのもですね、今日お名前出しましたけども、マーケティングツールとしてはですね、非常に有効な手段、顧客の囲い込みだったりとか、新規顧客の新、そうですね、拡大とかですね、そういったものにもですね、有効な手段ではありますので、ぜひ使ってみてはいかがでしょうかと、今日は LINE のお話をしているような気もしますね。ということで、今日聞いていただきましてありがとうございました。またですね、次回も DX に役立つ話題を提供していきます。よかったらいいねやフォロー、コメントお願いいたします。近森充でした。ではまた。